みんなで予防感染症ワンポイントアドバイス
シリーズ最新の科学論文から、お話は日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんです。前回は真菌についてお話しいただきましたが、今回は真菌が人類に与える脅威についてお話しいただけますか。
で、その真菌が今ですね、かつては生存に不利だった環境に適応してですね、従来住んでいた気候帯を超えてすごく増えているほか、より巧妙な病原体となって、私たち人間に対しこれまでになかった脅威を及ぼしているそうです。重症の真菌感染については、調査が不完全で報告件数はいずれも実際より少ないと考えられています。ただ一般にですね、世界で毎年3億人が真菌性の疾患に感染し、おそらく160万人が死亡していると推定されています。でこの数はですね、マラリアよりも多くて結核と同じくらいの数だそうです。アメリカの CDC によりますと、アメリカだけで、もですね、毎年7万5000人以上が真菌感染症で入院して、それ以外に890万人が通院治療を受けて、年間約72億ドルの医療費がかかっているというふうに推定しています。で、真菌の好む温度とですね、それから、人間の体温はですね、違うので、医学的な見解としてはですね、これまで、長らく私たちは真菌から守られているということになっていました。ところが皮肉にもですね、医学の成功によって私たちは、真菌感染症にかかりやすくなっています。真菌は、免疫系の障害につけ込んで感染しますので、20世紀半ばまでは、免疫不全の患者はそもそも長生きできませんでした。その後の医学の進歩によって、病気やがん治療あるいは加齢によって免疫系が弱っていてもですね、人々は長生きできたわけです。また移植を受けた人の健康を保ち、全身性エリテマトーデスであるとか、関節リウマチといった、自己免疫疾患を治療するために人為的に免疫を抑制する方法もいろいろと開発されてきました。そのため膨大な数の人々が現在真菌にとても感染しやすい状況で、生きておられます。ちなみに40年前の6月にエイズの初の症例として報告され、医療関係者に警告を与えたのは真菌感染症であるカリニ肺炎でした。私たちが真菌に感染しやすくなったのは、患者の命を救う薬のせいだけではなくて、私たちの他の行動も真菌とそれから人間社会の間により多くの扉を開きました。人類は農業や居住のために土地を切り開いてひっくり返し、真菌とそれから宿主の間にあった安定したバランス、このバランスを乱してきました。それから商品や動物を世界中で移動させ、真菌もそれらに乗っかって移動してきました。大量の農薬をまいて、周辺にいる真菌の耐性を強めてきました。私たちの行動によって温暖化が進行して、真菌はそれに適応し、彼らが好む温度とそれから私たちの体温の差をどんどん小さくしてきました。そんな真菌なんですけれども、実は真菌の攻撃、これはだいぶ前から分かっていました。1870年代にはですね、コーヒー赤サビ病によって南アジアの全ての地域で、コーヒーの木が、枯れました。それからインドとスリランカの植民地農業は、他の作物へと完全に転換され、コーヒーの生産は中南米に移りました。それから1920年代に何十億本もの栗の木がアメリカのアパラチア地方の森林から消えたのも、それから1940年代に数百万本の枯れかけたオランダニレがアメリカの各都市で伐採されたのも、真菌が原因だったそうです。真菌は毎年ですね、世界の農産地で食用作物の5分の1を台無しにしているという指摘もあります。ところがですね、医学界などの研究者たちはですね、長年にわたって真菌が植物の世界に甚大な被害をもたらすのを見てきたにもかかわらず、人間や他の動物が同じような危険にさらされているとは考えなかったようです。疫学者でイギリスインペリアルカレッジロンドンのフィッシャー教授はですね、植物病理学者と農業従事者はですね、いついかなる時も非常に深刻に真菌を受け止めてきたし、農業関連産業も同じ姿勢をとってきた。しかし、 心筋は野生動物や人間の病気という観点からは非常に軽視されているというふうに指摘しています。
シリーズ最新の科学論文から、お話は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんでした。